拝見しました。お返事が遅くなりまして失礼しました。たくさんの答案が届いておりまして、順番に、お返事、差し上げております。答案拝見しましてですね、全体的に言えることなんですけれども、こういった答案のですね、書き方、あるいはその戦略といったですね、試験の練習みたいなものですね、論文作成のテクニックみたいなものをですね、学ばれた方がいいんじゃないでしょうか。今独自に、勉強されていると書かれてたんですけれども、それだとですね、やっぱり答案の趣旨に答えるのに時間がかかってしまうと思いますね。ですので、ご自身でやられるのも一つですけれども、これまでですね、答案で A 評価あったけど B もあったりしてで、結局は、全体で B だったということなのかもしれないんですが、完璧にですね、全部が A 取らないとしょうがないですから、というか平均で A 評価になるように、そのためにはですね、当たり外れがあるといけないんですね。で、どうやったら確実に点が取れるかということをですね、やっぱり戦略として学んでいく必要があるかと思います。最初に必須科目の1の2から参りますが、この問題ですね、社会インフラの、メンテナンスの問題なんですけれども、最初の問いはですね、この課題を述べる、という問題なんですね。で、ところがですね、書かれているのはですね、課題の手前ですね、前提事項みたいな、感じのことが多くてですね、これが分かったとしてもですね、建設の課題はまだ見えないっていう感じですね。1の1は対策すべき社会のインフラの増加って言って、増加している問題点が大きいということを言って、これ問題文にも書いてあるんですね。問題文を追認してるみたいな感じで、問題文が何か、そのインフラがですね、増え続けている、そしたら回答の方は私もそう思いますっていう感じで、いや、それって答えじゃないですよねって言われかねない気がしますね。で、あと技術者の不足もそうなんですけども、中身の議論がないですね。減少していることだけ。じゃあどうしたらいいのかっていうことがない。あと人口減少に伴う利用密度の低下。密度の低下自体はですね、特段問題じゃない。そのことが問題じゃないですよね。それで次に解決策に行ったときにですね、今度は ICT。から始まる内容ですけども、その前にタイトルがですね、2行にわたっているのがありました。1ページの参照、これは1行にされた方がいいと思いますね。そんな丁寧に書く必要はありませんから。で、2の解決策でですね、ICT のことを挙げられているんですけれども、で、ICT の一番目は何するか、設計は 3D にするんだ、っていうことですが、具体的に何やるかという話が欲しかったですね。3次元にすればいいってもんじゃないですから、話は、わかりやすく、そういうふうにおっしゃってるのかもしれないですけど、技術士の答案、わかりやすければいいもんじゃないですから、もっと本質がやっぱ、見えてこないと、いやもう大体わかるでしょということではなくて、そこをきっちりやっぱりプレゼンですから述べないと、読み手に失礼ですよね。あとここはその 3D とですね、 i コンストラクションと ETC と、3つ合わせてですね、1つにまとめたという感じ、キーワードをなんか並べた感じがしないではない。キーワードがいいとお聞きになったのかもしれないんですが、 キーワードはですね、別にキーワードを求めてるわけじゃないんですね。そのキーワードがポイント制になってて、得点が加算されるような、そういうわけではなくて、まあ一つの概念としてですね、キーワードに、技術が集約されていて、まあ、そのキーワードを使うことによって技術説明が効率的にできるということがあるわけで、そういった意味でキーワードを上げることが良い場合もあるんですけども、単発でこのように何するという作業の項目だけですと、概念的なものが表せないですね。2-2 に参ります。これは、点検口をつけるって言うんですけども、まあ、話はわかりますけれども、これってなんか意味あるんですかね。ちょっと申し訳ないんですが、こんな簡単なことで何かが解決するんだったら苦労しないというふうに思いますけどね。もっとなんか本質的なことがいるんじゃないですか。あとは既存ストックの有効利用という、まあ、アセットマネジメントの話ですね。で、まあ、これ課題に書くんだったらいいんですけど、解決策だと、ちょっと弱いですね。抽象的ですね。賢く使うとかですね。それは、解決策とは言えないですよね。で、さらに、まだ続いてまして、コンパクト&ネットワークという、これはまあ、関係性はあるんですけども、ただし、この、書かれてる内容というのは、都市及び地方計画の提案であってですね、まあ、その、幅広い視点をですね、示すにはいいんですけれども、なんか、内容が伴ってないような気がしますね。力がないですね。その、このご自身の技術提案とは思えない。で、まあ、ここの解決策って、何の解決策だったのかっていうと、テーマは、増加する社会のインフラに対応してですね、1で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を一つ挙げて、その課題に対する複数の解決策ですから、1位で挙げたのことは何なのかっていうと、何なんですか。増加する社会インフラの戦略的なメンテナンス、ですか。対策すべき社会インフラの増加っていうのが1-1にありましたけども、いや、それって課題じゃなくて、なんか問題の前提事項そのものですから、まあなんか2で特にはですね、課題にはできないような気がするんですけどね。ですから、まあ、その課題がはっきりしてないから、解決策が発散してしまってですね、バラバラの方向を向いている解決策になってしまった。でも本当はこういうことを求めているはずじゃないと思うんですけども。それから、3に参りまして、リスク塗装への対応。このも問題文、ちょっと誤解されているように思うんですが、社会インフラをなくすことはできないというリスクって、いや、どういう意味ですか？いや、なくすことはできないかもしれないですが、そういうこと聞いてないじゃないですか。2の提案に、共通して新たに生じるリスクですから、そういう、他のリスクを考えてもしょうがないわけですよ。これはご自身の提案したことに、対して、まあ、チェック、評価ですね、のために、問われているわけで、まあ、その辺の出題者の意図が、読み切れてないように感じますね。で、答えはちょっと発散してしまってますので、まあ、これは何と言っても仕方ないんですけども、ちょっと残念ですね。で、これ結構長く 構冗長に書かれててですね、最後の4はですね、もう3行しかないですね、中身が。で、これも、まあ、技術者の要件というのはですね、ほとんど意味のない、なんか心構えみたいな話になっちゃって、いや、こういうことを聞く場じゃないですよね。その高等試験じゃないですから、もっと問題文に対してですね、最後のこの分析を求めているわけで、それに対しての答えがですね、なんか心構えになっちゃって、問題文はですね、1から3を業務として遂行するにあたり必要な要件って何ですか。で、考えるにあたってですね、技術者としての倫理、社会の属性、可能性の観点から考えようっていうんですけれども、まあ、つまり、わかりやすく言いますと、技術者倫理を高めてですね、この提案した内容をやるためには、何をやればいいか。その、ただ仕事をやるだけじゃなくて、技術士にふさわしい仕事をするには、普段やってらっしゃると思いますけども、この仕事だったら、あなたは何やりますかという質問ですよね。まあ、ですから、考えることは何かあるかと思うんですけども。で、同時に、社会の持続可能性のについても、その、高めるには、あなたはどうしますか。解決策に挙げてたのは、そのデジタル技術で ICT やりますって書かれてましたけども、じゃあ技術者倫理を高めて ICT やるにはどんなことやりますかということ、あるいは社会の持続可能性を高めるにはどんなことやりますかっていうことであってですね、ちょっと違うんですね。例えばまあ社会の持続性というのだと。同じ仕事をやるのにもですね、女性スタッフをトレーニングしてですね、それで、ジェンダーフリーの職場を作っていくとか、いうことがありますね。IT 業界とか、そういう、ことをやられてますけども、それがですね、社会の持続可能性を高めるんですよ。で、まぁ、ちょっと、急に言われてイメージ湧かないかもしれないですけども、まぁ、そういうことがですね、この問題の正解なんですよ。ですので、まぁ、その、問題が何かっていうのをですね、読み解いてですね、正解は何かっていうのを考えていかないと、もうなんか、全然違うことを、やってる方もいらっしゃってですね、それは一応一度学ばれた方がいいんじゃないかという気がしますね。答案はもう選択科目に参ります。2の1の2問題。この問題、よくお出来になってて、ただ単純なんですけれども、冗長になりましたね、書き方が。で、最初のこの目的、こんな冗長に書く必要ないというか、大事な調査の項目が1個しかないじゃないですか。ここが主体なのに、肝心なところで、なんか力が出てない。で、最後のところの留意点もですね、ごく普通の一般的事項っていうんですかね。ちょっと厳しい言い方かもしれないですけど、留意点ってそういうことではないですよね。特別なんか留意してなんかやるべきこと、それを聞くことによってですね、さすが技術士さんはそういうありがたい話を知ってるっていうような、そんなことを、提案してもらってですね、あなただったら大丈夫って言って、まあ点を上げると、試験官がですね、いうところなんですけども、ここに書かれていることはですね、あんまり難しくない。この、何ですか。砂が溜まってくると、洪水調整の水かさが減ってですね、それでリスクが高まる。だから、早期の掘削が必要って、いやまあ、それって非常にわかりやすい話で、 だったら、どうしたらいいんですかっていう話ですよ。その答えがないといけないんですけども、答えがない。それから3の2はですね、地震、大規模出水、っていうんですけども、で、これって、ここの課題なんですかっていう、災害対応の話であって、いや、ちょっと違うテーマじゃないですかっていうことなんですけどね。まあ、その一貫性が失われるといけないですね。ですから、そんな難しい問題じゃないんですけども、一貫性を失わないで、ちゃんと、主題をですね、見極めてですね、書いていかないと、ちゃんと点は取れないですね。それから2の2に参ります。この検討すべき事項ということを聞かれてですね、まあ、ここも、見識が、広く、終わりなんだと思うんですけども、でも逆にですね、分かりやすいことなのに説明が冗長になっちゃってですね、もっとなんか専門的なことを書けるのに、こんなんでいいんですかっていう感じですね。1の1の状況とかですね、まあこういうことはあるかもしれないですけども、あんまりなんか、そういう漠然としたことをですね、調べてもしょうがないし、結果がですね、基礎資料とするって言って、まあなんか資料を作ることが問題じゃない、課題じゃないですから、目的じゃないですから。それから、1の2のですね、過去の洪水、これはまあ、わかりますけれども、その中身の説明が長いんですね。で、どうするかという、どう判断して何をするかという行動部分ですか。まあ、そういった、考えて行動する、あるいはその設計するというような部分が、技術士の力なんですけども、それがちゃんと出てないですね。まあ、なんか調べる、とにかく調べ、真面目に調べるというのが、もっぱらのところで、まあ、これは調査、検討すべき事項ですから、調査の事項はそうですけども、検討するところで、何を検討するかっていうのを、こう、狙いを定めていかないといけなかったんですね。まあ、この書き方、そんなに優しくはないんです、本当は。で、2はですね、手順と留意点なんですけども、手順がですね、ちょっと手順の書き方じゃないですね、これ。内容的には結構なんですけども、対策じゃないですか。で、まあこういう対策をですね、書かせたら、皆さん上手に書けるんですけども、この問題、そういうのをですね、逆に、試験官を読み取ってですね、対策を求めなかったんですよ。対策書いたらみんなもう点取れるから、だからもう手順にして、って言われたらもう皆さん、途端になんか調子が狂ってですね、書けなくなってしまうという、みたいですね。ですので手順ですから、まあ、4段階とか5段階とか、段階的に何をやっていくということをですね、端的に書いていくことでしょうね。こういうなんか、対策って言って、もう準備してる内容をですね、なんか河川のこと聞かれたらこれ書いておこうって言って、覚えていることをダーって書き出したらですね、いや、ちょっとこれ答えじゃことは違うんじゃないですかっていう印象を受けますね。全く答案が、問題と違う答案になってる。それは非常に危険ですね。ですからまあ、手順と留意点って何なのかっていうのをですね、意識していれば、そんなに、間違えること少ないと思うんですが、手順って言ったら普通は何段階かのですね、順番の時系列の方策の、まあ、段階を表すわけですね。で、それごとに、じゃあどんなことをやっていくっていうのを、具体的に、その段階ごとに具体的な、 そのテクニックを書いていくという内容になりますね。まあ、ちょっと書かれたイメージと違うというのはお分かりかと思うんですが、あと関係者との調整方法ですけれども、ここはですね、建設工学的に意味あるかどうかということを考えていかないといけない、というのはその、問題文がですね、技術的な方策、あ、ごめんなさい、ここは、効率的に関係者と調整を進める方法でしたね。で、それはこういう調整ってどんな時に求められるかというとですね、まあ、プロマネがですね、他部署、他の部署とかですね、複数のそのグループをまとめるときに調整を行うわけですね。そういうことをですね、まあ、調整というわけですよ。まあ、なんか役所の中でですね、縦割り要請とか、まあ、他の部局とですね、やり取りするときに調整とやったりしますけれども、まあ、そういう職場ではそういうことはありますけれども、そういうことではなくてですね、もっと一般的な、民間企業の中でもある、そういう一つのプロジェクトの進めるのにですね、技術だけでは解決しない、そういう人的資源管理とかですね、あるいは、どういったらいいんですか、社会環境問題を解決していくような、そういう広がりのある業務ですね、プロマネだったらそういうことをやってるんじゃないですかと。で、この場合にもそういうことはあるでしょうって言って、提案の中にですね、そういうことはないかということを言ってるんですけれども、減災対策協議会や治水など関係者同士の顔の見える関係、気軽にコミュニケーションが取れる状況っていう、まあ、あまり難しい話じゃないですね。もうそれだけで技術士プロマネができるんですかということですね。まあ、ちょっとじゃあ本当は何がどんなことがいいか、どんなことを提案すればよかったのかっていうのはですね、私もすぐに思いつかないですけども、まあ、それはですから手順の内容を正しく表せばですね、その手順を効率化するためのアイデアが浮かんでくるはずなんですけども、残念ながらその問いの2がですね、違う方に行ってしまって、その3の答える材料を失ってしまったという感じがしますね。それから、3問題に参ります。3問題はですね、これは、河川の、まあ前からある課題なんですけれども、流砂系全体、流砂系問題ですか。で、皆さんこういうのをいつも考えていることですから、もう得意分野なのかもしれないんですが、最初の問いはですね、これ課題を述べようって言うんですね。でも話がですね、冗長ですね。分かりやすい話なのに、なんかこのもっとなんか単刀直入に本題に入ったらどうなんですかという感じがしますね。書かれているのはですね、現状の話がほとんどなんですね。我が国では山間部でこうである、でダムによる連続性が分断されているとかですね、まあ、これはそのこういうお仕事に携わってですね、経験してよく分かっているということなのかもしれないんですが、じゃあそれ分かったとしてですね、どうするんですか。その分かったところ、現状が問題を起こしているということが分かってもですね、それは現状の記述であって、そのことは全然求めてないんですよ。まあ、問題文によってそれを踏まえてとかですね、課題を述べようって言ってるんですけど、この問題はその
まあ、そういうことなくて課題をですね、多面的な観点から課題を抽出しと言ってるわけで、どういうところを切り口にですね解決していくかということを言わなきゃいけない。問題点の確認だけじゃなくてですね、まあ、それがちょっと一歩足りないという感じがしますね。まあ、こういう方はたくさんいらっしゃるんですけども、で、まあ、世の中ではですね、課題の解き方っていうのがこういう問題点の課題で十分な場合多いんですよ。例えばその会社の社長さんがですね、我が社の課題は売上が伸び悩んでいることであるとかですね、そういうふうに言う経営者さんよくいらっしゃいますけども、まあ、会社経営の問題点というか課題としてですね、はあるんですけど、それってどうやって解決したらいいかって簡単じゃないんですよね。売り上げ伸ばすなんて、この今の時代コロナで売り上げ減っててどうやってやるかってすんごい難しい問題で、それを解決するのが、まあ、経営者の知恵なんですけども、まあ、課題をそういうふうにですね、問題点として挙げるだけではですね、全然解決していかないんですよ。ですから、それはここの一で挙げる課題ではないし、もっとなんか解決の糸口となるようなものをですね、分析していく必要がありますね。だから課題を抽出しっていうのはですね、そういう意味なんですよね。ただあるがままに現状を見るんじゃなくて、抽出するって言ったらそこからどうやって解決するかっていうところにつなげるようなアイデアを示していかないといけないわけで、それがちょっと不足しているように感じますね。 1-3 はですね、天井川による市街地の災害リスクって言って、まあ、これ本当に分かりやすい話で学校でも教えてくれるんですよね。皆さんそういうの知ってますよね。で、いや、それでいいんですかっていう、だからどうするかって簡単じゃないですよね。で、1-4は今度は海の話、これもまあ市民がよく知ってるというか、まあそうですね、詳しい方は知ってる、ですけれども、まあ、技術士レベルかの方だったらもっとなんか違う考え持ってるんじゃないかと思うんですが、で2に移りましてですね、ここでですね、解決策にダムによる流水の連続性の分断を防止するための解決策、って言って、まあその課題は1で挙げたものを一つ選んで、その課題に対して述べようって言うんですけども、課題が小さすぎるんじゃないかという気がしますね。ここで取り扱うには。で、小ぶりの課題に対してですね、まあ、解決策分かりやすいですから、それを挙げたとしてですね、そんだけでいいんですかっていう気がするんですけどね。具体的ですけども、まあ、単発の提案ですよね。で、容易な内容、提案するのも難しくはないですね。で、それだけで1の大半というかある程度のね、問題解決できるんですかっていう、そういう気がするんですが、もうちょっと広がりのある解決策を提案していかないといけないですね。廃車のバイパストンネルとかですね、分かりやすいですよね。あとダムのフラッシュ放水、これもイメージしやすいですから、まあ、両方ともダムに焦点を合わせた一連の対策であってですね、なんか狭さをこの強調してしまう危険性がありますね。で、まあ、ダムやってますっていうのがなんか、もう遠は見るだけで見えてしまう感じがしないでもないんですけれども、で 2-3 もまたダムが出てきてですね、いや、もう解決策ダムですから仕方なくこうなるんですけども、いや、それはちょっと答案としてですね、視点を絞りすぎてる、ような気がしますね。もっと広い分野で勝負すべきだと思いますけどね。 それで、最後の3はですね、リスクなんですけども、利害関係者における土砂管理の意識共有、ってあるんですが、これリスクですか？まずこの見出しはリスクじゃないですよね。中身はどうかというと、河川住民がおり、それに対して水質の悪化、閉塞感、懸念、相反する意見を調整しなければならない。住民問題を解決する、それが難しいと言ってるんですか。住民がなんか、騒ぎ出してですね、紛争が起きるというようなことを言ってるんですか。ちょっともうそのリスクが何なのかよくわからないですね。で、まあ、これを拝見していくとなんか、ダム事業者さんとしてのですね、体験談みたいなのが、よく出てるなという気がするんですけども、まあその分野だったらもう何でも、提案できるからということで、まあ、それは悪いことじゃないんですけども、専門技術を踏まえた、考え方をですね、書いていかないといけないですね。問いさんのですね、問題文に書かれてますよね。リスクとそれ対策についての専門技術を踏まえた考え方、ですから、その最後のですね、5行、これちょっとページオーバーで本当はこうじゃなかったと思うんですけれども、まあ、再現答案だからこれはこの通り拝見いたしますけれども、その河川環境の喪失が長良川で実証実験されている。でこれらの検証結果を踏まえて、データに基づいて関係者に示して理解を得ながら事業を進めていくという、まあなんか事業そのものの解決策じゃないですか。でまあなんかその問題文は、あなたが提案した2の解決策はどうなんですか、それに由来するリスクを考えてください、ついてはその提案内容の、評価のためにという問題だったのに、なんかそのリスクというのがはっきりしないまま、このダム問題に関するリスクを、近隣問題リスクをどう解決していくかという日常の課題に置き換わってしまっているという気がしないでもないんですけども。で、まあ、この日常の課題でもある程度真実は含んでいるはずで、これでどっか間違ってるんですかっておっしゃりたいところですけども、いや、そういうことではなくてですね、間違ってなければいいというものじゃなくてですね、答案ですから、答えの趣旨に沿ってですね、答案の答えを書いていかないといけないということなんですね。ですので、自由に書けないんですよ。自由に書けないというか、一貫性を持ってですね、出題者の意図に、答えていかないといけない。まあ、役所、お役所にお勤めだとですね、発注者に対してですね、なんか提案するっていうご経験あまりないかもしれませんが、発注者っていうのはですね、要求の項目をですね、ボンボン出していてですね、その受け負い提案者っていうのはね、それに対してですね、きっちり答えないとですね、叱られるんですよ。ですから真剣に、まあ、その意図を考えてですね、提案していくことになるんですけども、まあコンサルの設計者とかですね、あるいはメーカーのものづくりの人なんかもそうですけども、この問題文もですね、やっぱり同じようなそういう意図があってですね、発注者がこうやって意図を示してんのに、そのことを答えないでですね、自由に書いていったら、発注者じゃないや、採点者ですか、この場合は。採点者はどう思うかって言ったらですね、厳しい評価になる場合も出てきますね。まあ、ですので、そういう問題文をですね、答案 問題文の意味を深読みしてですね、書いていく、答案を作成するという練習をされる必要があるかと思いますね。まあ、今まで練習されてない、そういった専門機関でですね、学ばれてない、ということであればですね、ぜひまずはやってみるのも一つかと思います。で、まあ問題体験試験をですね、もう何回も受けられてですね、もうそろそろ合格するところまで来てるんじゃないかと。もう今更講座で学ぶ必要もないと思われてるところもあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、確実にですね、この試験を終わらせるためには、そういうはっきりとした正解の考え方がないとしんどいと思いますね。正解が見えてますか？何書いたらいけるというのを確信持ってますか？それ持ってないでですね、いや、どうかな、これでいいのかな、どうかなって一生懸命書くだけですとですね、まず、その、B 評価、もらったときにですね、どう考えていいのかわからない。で、それで勉強やってですね、次の年ですね、試験場で、わかんない問題で、またわかんなくてですね、じゃあ、どう考えたらいいのかわからない。とにかく一生懸命書くしかない。キーワード入れて、わかりやすく、という。それだとですね、試験官の、要は、共感を得られない危険性があるということです。まあ、答案についてはですね、以上でして、結果はですね、まもなく出ると思いますが、ちょっと私からはですね、これは多少厳しいところもあるかと思いますが、何ともまだ言えない感じですね。合格、はっきりとですね、合格、あるいははっきりと不合格と言えるんだったらですね、言いやすいんですけども、そうでない場合は、ちょっとコメントをしかねる場合もありましてですね。まあ、結果出てから判断されてもいいかと思いますが、まあ、その答案の作成の方法というのはですね、そういう今先ほど申し上げたような、専門的な視点からですね、答案の意味を考えて書く練習をされることをお勧めしたいと思います。ちなみに、本講座のパーフェクトコースではですね、そういうのをですね、マンツーマンコーチングですね、きっちりとやってるんです。では、ご検討願います。